キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。今朝は経済ビジネス学科3週連続のシリーズでお送りしている3回目になりますが、講師をご紹介しましょう。マーケティングはエピソードから学べ、マーケティング戦略アドバイザー永井隆久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、いよいよですね、最後の3回シリーズ、
いやー名残惜しいです ね
なってしまいましたけど、まあ、初回から北海道十勝産マンゴーに学ぶ商品戦略と顧客開発、はい、で前回はなぜセブンの隣にセブンがあるのか、ぜひ、うん、はい、まあ、とも改めてポッドキャストでも聞いてもらいたいなと思うんですが、3回目の永井さんの講義のテーマはこちらです。女性の太った財布には何が入っているのか。現在ベストセラーになっている永井さんの新刊、これ一体どうやったら売れるんですかからの連続講義第3弾は、身近な成功事例に学ぶプロモーション戦略です。まあ、パンパンに膨れ上がった女性の財布、そこにどんなマーケティング戦略が隠されているんでしょうか。まあ、このテーマはもう永井さんの経験からも、はい、はい、浮かんだテーマなんですよね。そうです、
はい、これはね、もともときっかけは街を、まあ、よく歩くんですけど、私は会う時に偶然見かけたうどん屋さんの行列があったんですね、
はい、
でしかも行列の半分以上は女性なんですよ、
うん、
普通うどん屋さんっていうと男性、まあ、蕎麦屋とかうどん屋さんっていうと男性客って中心だと思うんですけど、ね、
はい、
女性なんですね。なんでなんだろうと、でそれで疑問に持ったのがきっかけですね。
うん、確かにこううどんとか、まあ手早く済ませたいなっていう男性客が集まっているイメージですけど、なぜそのうどん屋に女性が行列を作ってたのか、これ理由は何だったんですか。
これね、気がついてよく見てたら入り口に垂れ幕があったんですね、うん、でそこにね、期限切れクーポン大復活祭って書いてあるんですね。
ほう、
日本全国どんな店の期限切れクーポンでもお好きなメニューが50円引きになりますと書いてるんですね。
全然そのお店とは関係ない、
全然関係ない
クーポンで、はい、期限が切れてるもので、
スタバでもセブンでも、まあ、松清でも、
でも
何でも多いと、
そのうどん屋さんで使える、はい、これ、まあ、うまい方法を考えたなと思いますけど、
思います
よね。まあ、確かにお金をかけずにお客さんを呼び込めますよね、
うん、そうなんですね。私も最初そう思ったんですね、
うん、
ただね、一方でね、疑問も湧いたんですね、
はい、
これ結局価格勝負じゃないかと、
うん、
値下げじゃないかと。で、値引きに頼る価格勝負って、まあ、一種の麻薬みたいなもんなんですね、
うん、
で例えば、ね、一つの例で挙げますと、マクドナルドってありますね、
はい、
今一時の低迷から復活し始めてますけど、一時期好調だった時にクーポンをよく発行してたんです、うん、あそこの会社は。でその時は好調だった頃はクーポンを一度発行すると販売促進プロモーション効果が1ヶ月ぐらい続いてたらしいんですね、うん、ただもうこれに頼って何回も乱発した結果、販売効果がですね、3日しか続かないと。
もう前は1回配れば1ヶ月あった効果が、はい、配っても3日分しかない、
3日分しか持たないと。でさらに2015年には来店客の8割がクーポン持参と、
うん、
こういう状況ですね。ですから8割ぐらいの人が必ずクーポン持っているという状況ですね。でクーポンなしではお客様は来なくなるという状況になってしまって、うん、まあ、これも一つの原因で経営危機になっちゃったんですね。
まあ、クーポン配れば効果があるからって、はい、配りすぎた結果、はいはい、まあ、まさに麻薬のような、
麻薬のような、
全然効かなくなっちゃって、もっともっとみたいなことになっちゃったわけですよね。
そうですね。
で、まあ、永井さんも、まあ、今までのこの講義で、うん、値引き競争ではトップ企業に必ず負けるっていうのはずっとおっしゃってましたもんね、は
い、そうですね。でこのうどん屋さんってどういううどん屋さんかっていうと、花丸うどんなんですね、
はい、
実は花丸うどんで、このうどんチェーンっていうのがあるんですけれども、この花丸うどんっていうのは業界第2位なんですよ、
うん、
でトップのライバルは丸亀製麺
なんですね、はいはい、丸亀製麺
で、これは規模でいうと2倍ぐらいあるんですよ。
あ、そんな違うんですね。
700店舗あるんですよ、
はい、
で花丸は大体300店舗なんで2倍なんですね、
うん、
で値引き競争ではこのスケールメリットっていうんですけれども、規模が大きい方が安いコストで作れるので、必ず値引き競争だとトップ企業が勝つ、
うん、
2番手企業は負けちゃうんですね、
うん、
でそれなんでかっていうと、規模が大きいところは社内にどんどん経験もたまってきますよね、
うん、
でそれを共有できるし生産性も上がると、これ経験曲線って言うんですけれども、そういうことでライバルも低いコストで商品提供できるので、
うん、
コストが安いところが値段下げるのとコストが高いところで値段下げるのだとコストが低い方が勝ちますよね、
うん、
ですからこれ結局値引き競争でしかも2番手だからこれは良くないんじゃないかなということを最初考えたんですね、
うん、でもこう結果的に今の話を聞くと、うん、ああ花丸さんちょっと悪い戦略取ってませんかっていうことになりますけど、これ現実はどうだったんでしょうか。
で私もねこうやってうどん食べながらこれ良くないんじゃないかなと思ってたんですけれども、うん、よくよく考えてみるといろいろ調べてみるとこれはね値引き競争じゃなくてちゃんと考えたプロモーション戦略だったんですね。
よく考えられた、ただの値引き競争じゃないですよ、
ただの値引き競争じゃなかったということですね。で花丸うどんっていろいろ調べてみたんですけどね、原点はこれ非常に急速に成長したんですけれども、女性が入りやすい価値があるな店作りで、そもそも讃岐うどん屋さんって男性主体だったんですね、
うん、
でそれを女性が入れるようなカジュアルな店に変えたっていうのが出発点なんですね、
うんうんうん、
でそれで一時経営危機に陥ったんですけれども、ここに新しい社長さんが来ていろいろ新しい商品作ろうと、で健康うどんを作ろうということで、うん、健康うどんをどんどんどんどん開発してたんですね、
はい、
でこれのターゲットのお客さんが実は女性だったんです、
うん、
で女性に健康うどんをちゃんと知ってもらおうと考えて女性にプロモーションしようと考えたんです、
うん、
でそのプロモーション戦略として考えて打ち出したのがこの期限切れのクーポン大復活祭だったんですね、
まあ、要はこの女性に向けてプロモーションを仕掛けるにあたって目をつけたのが女性の太った財布に入っている期限切れクーポンだった。
そうなんです、
っていうことですね。
そういうことですね。女性ってね安く買うことが大好きですよね、
うん、
ですからクーポンも大好きなんですよ。でこの社長さんがもともとの最初の疑問っていうのは女性にプロモーションしたいなと思って女性のこといろいろ考えてたんですけども、
うん、
このレジで女性の財布がパンパンに増えてるのを見てあの中に何入ってんだろうなと思ったらしいんですね、
うん、
で周りの何人かの女性に聞いてみたら実はそれはクーポンだったらしいんですね、うん、しかもその6割が期限切れだったらしいんですよ、
うん、
これ結構残念ですよね、
うん、
でじゃあそれを使えるようにすればこの女性客は来店してくれるんじゃないかというように社長さん考えたのがきっかけですね、
うん、まあいいとこいい目の付けどころというか、
いや、いい目の付けどころですね。
したらちゃんと、はい、まあたくさん使えなくなったクーポンを持ってる女性が集まりやすくなりますよね、
う
ん、
はい、なりますね。
で実際こう、まあ、結果というか効果はどうだったんですか。
これがねすごくてですね、広告効果はだいたい2億円
すごいですね、
はい、回収したクーポンは12万枚、
うん、
売り上げは 3% 増えたらしいんですね、
まあ、これ大成功、
大成功ですね、
ですね、
大成功です。これちなみにこの、 あの花丸うどんって景気になって吉野家の下になったんですけれども、
うん、
この時に吉野家から社長さんが若い社長さん来たんですけど、この業績で今吉野家の社長になってるんですね。この人
もうこの結果が認められてっていうことですよね、はい、ただお客さんにはこうその瞬間は伝わりましたけど、うん、それがそのままプロモーションっていうことになるんですか。1回は来てくれたっていうことにはなりましたけど、
ね、これ結局ね1回来てもらって、
うん、
あ花丸いいんだと思うですね、うん、思いますよね。でそれで店の中に花丸健康宣言っていうね垂れ幕があるんですね。これ健康メニューっていうことで、
うん、
で初めて来たお客さん女性客はこうやって食べてみて、あ結構健康でいいなと、
うん、
であ健康に気を使ったメニューがあるんだなということで定着するんですね、
はい、
ですからこれ1回来てもらってそれがちゃんと定着してリピーターになっていくというところまで考えてやってるんですね、
うんうん、まあ、いいものは作ってます、
はい、
でちゃんと女性向けの商品もあります、
はい、
ただ女性に対して広める手段をどうしようかって言った時に、
はい、
さっきの期限切れクーポンで1回来てもらって、
そうです
ね、で実際に味を確かめてもらって、はい、あこれは健康的だな、いろんなメニューがあるな、
そうです、
ね、で健康に気を使ってるうどん屋さんだな、
はい、
ちゃんとプロモーションというか伝えることができたわけですね。
そういうことですね。ですからちゃんとこういうお客さんに対してターゲットに対してメッセージ出して来てもらって、
うん、
でちゃんと定着して常にそこで食べていただくようにするということを考えてるんですね、
はあ、これプロモーション戦略の、まあ、すごく大事なところを掴んでいる。
そう、大事なポイントですね。で実はこのプロモーション戦略というのは異性と付き合うきっかけと同じなんですね。
ほう、
男性が女性あるいは女性が男性と付き合うきっかけと同じで、はい、実はちょっと私があの若い頃すごく苦手だった分野なんですけれども、はいはい、あの気になる相手のことを理解してで何に興味を持ってるかっていうことをさりげなく探っていってその興味があることに対してこういうことをどうですかって言ってくるとだんだん相手と近づいてきますよね、うんうんうん、でまあ何をすれば相手と話をするきっかけが作れるかっていうことをあの異性と付き合う時っていうのは考えなくちゃいけないと思うんですけれども、うんうん、基本的にはそれと同じですよね、うん、プロモーションもお客さんが商品に興味を持つきっかけとかお客さんが商品と関わりを持つきっかけをより深めるそういうきっかけを作るこれがプロモーション戦略ですごく大事だということですね、
はい、まあ、本当にこうきっかけで話してみるとお互いのことが分かるっていうように、
はい、
ちゃんとそこのきっかけを作れれば伝わるものがあるっていうことですよね、
はい、
これすごく説得力がありますね、
はい、そうですね、
結果も出てますしね、
そうですね、
花丸さんの場合はね、
そうですね、
はい、でこうなんか派手に打ち上げてなんかこうドーンとみんなしてみたいなのが言い訳でもない、
うん、あの目立って話題になるっていうことがプロモーションだって思われがちなところもあるんですけど、うん、ただこの目立ってもですね結局意中の相手に届かないと意味ないですね、
うん、
よくあの高校とか高校生の時に目立ったことをすごくいろんなことやってる男子っていたと思うんですけども、はい、じゃあそういうことやって女子たちが振り向くかっていうとあんまりそれないですね、ちょっと変わった面白い人ということで終わっちゃいますよね、うん、
確かに目立つイコール好意を寄せるっていうところまでは
ちょっと関係ないです、
ね、いかないですね、
あ、面白い人ねって場合によっては痛い人ねと思われちゃいますよね、うん、これはねプロモーションも同じで目立つこといろいろやってもあ面白い会社だなって終わっちゃうんですね、
うん、
じゃあそれで商品買ってくれるかっていうとこれはまた全然違う話になっちゃうということですね、うんうん、ですからお客さんとの関係をレベルに合わせてメッセージを変えるということも大事になってくるわけですね、
うん、はい、ちゃんとこう、まあ、異性に接するように相手を探りながら、
はい、
目立てばいいわけじゃなくて
目立てばいいわけじゃない
とちょっとずつ距離を詰めていく、
は
い、ような感じですよね、はい、さあ今朝は女性の太った財布には何が入っているのかというテーマで講義していただきました、まあ、まずここに目をつけてここから戦略を始めたって本当に素晴らしいなと思うんですけど、今朝の永井さんの講義を復習したいという方は永井さんの新刊これ一体どうやったら売れるんですか SB 新書から発売されております。こちらに詳しく書かれていますのでぜひともこちらも読んでいただきたいと思います。また今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますのでぜひとも改めてクリックして復習してみてください。今朝の講師はマーケティング戦略アドバイザー永井隆久さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。